せるのが最初にということで、それでは一言お願いいたします。愛する天皇様、この証の時をありがとうございます。あなたがこの場所に共にいてください。感謝して主イエスキリストの名を通してお願いいたします。アーメン。ちょうど今日で1年になるんですけれども、本当に皆様のお祈りと、そしてその時を尊いお献金をありがとうございました。無事に一週来ていいんですかなんて言うんでしょうね、まあ、1年経つことができました。証ということで、本当に愛する人を失って生きるっていうのは非常に辛いなと。笑わせる予定だったんですけど、いつまでも悲しんでいてはいけない、天の匠に現れてしまいますので、本当に明るく私らしく小さいことにはこだわらないで前向きにっていうのがモットーだったんですけれども本当にいつまでも泣いて悲しんでいると巧みに怒られてしまいそうなんで本当に明るく過ごそうと心に決めていたんですけれども、まあ、忙しい時はいいんですけど、まあ、仕事にでも何でも決まっている時とか忙しい時はまだいいんですけど、ふとした時にですね、ちょっと時間が空いたりとか何気ない時にまあ、いろんなことが蘇ってきます。やっぱり20年間一緒に暮らしてたんで、本当にいろんな思い出がふとした時によみがえって私たち夫婦 のちょうどさ仕事の関係で佐世保にいるときに佐世保の総合病院で生まれました。生まれてすぐ重症横断ということで佐世保の総合病院でも手に負えないという状態になりまして、でちょうどその時長崎の方の国立病院ですね、そこに1ヶ月ほど入院することになりました。まあ、その辺で、まあ、長崎教会もつながるようになったんですけれども、幸い胆道閉鎖って言われてたんですけれども、手術をしてみたら幸いつながっていた胆道があったということで、ですね、まあ、その後は薬による治療で退院することができたんですけれども、やっぱり重症弾が続いたせいで脳に障害が残りまして、本当にそれから本当にいろんな判定ですねを背負って私は主のしもべではないんですけれども、本当に匠を通してですね からし種の信仰といいますか、そういうものを匠を通して学びました。一歳過ぎても首が座らないんですね。で、人より成長が遅れてるということは散々言われてたんですけど、まあ、2歳になってもまっすぐ歩くこともできない。で、3歳ぐらいになってもまだフラフラしててですね、まっすぐ歩くことができないような状態でした。で、ただ本人は非常に明るくてですね、すごい笑顔をいつも見せてくれてました。で、早速時代のエピソードがあってですね、家内が言う前に先に掴むんですけど、匠がフラフラしながらね、手をつないでこう歩いて、街中を歩いてると下の人に声をかけられるんですね。で、すごい笑顔が素敵だからお小遣いあげようよ、今日は500円もらったことですね。いろんな人にはお小遣いをもらえるということで、で、ちょうどその時信行が主人でですね、僕にもちょうだいってこう言うんですけど、お前じゃないとで、いつも子供たち連れて母親が町や歩くと、匠だけ知らない人からお小遣いもらえるということで、よく妻から聞かされてまして、ああすごいすごいなと思って、当時ですね、だから人を引きつけるはそういう笑顔をいつも小さい頃から見せてくれてました。で、仕事の関係でその後北九州の方に転勤になりまして、私としては人より成長が、まあ障害もあったんで人より成長が遅れてるだけっていうぐらいの認識だったんですけど、北九州の方の福祉の施設で療育センターですかね、そこで精密な検査をしてもらって、MRI とか脳の検査とか含めて総合的な診断をしてもらいました。そしたら脳にもちょっと脳波の異常があるということで、健常時とは違うと。だから当時は転換波が非常に強くてですね、幼稚園時代は夜な夜な発作を起こして泡吹いたりとかいうような状態だったりして、よく病院に連れて行ったりしたことを覚えてました。あとそれと難聴ですね、北九州に行って初めて難聴というのを知らせました。一応声かけると振り向いてたんで全然気づいてなかったんですけど、本当に申し訳なかったんですけど、4歳過ぎて難聴というのを気づきまして、で、それを医師に相談したら、耳というの子供にとって一番大切な時期のは1歳、生まれてから3歳まで、この時に正確な音が入ってないとダメなんだと、その後の成長の過程で正常言葉が正しく発生できなくなる、一番大切な時期に正確な音が耳に入ってなかったものですから、どうしても言葉の障害がその後残るようになりました。補聴器4歳からつけ出して、なんとか少しずつ話せるようにはなったんですけど、どうしてもその耳の障害のせいで正しく発音できないと。で、いつもコミュニケーションと言って本人も悩んでるようでしたけれども、で、北九州時代ですね、駅前にその難聴の専門の小学校がありまして、難聴学級って言いました。で、そこに行かせたいということで、ちょっとバス通勤でですね、行かせてたんですけど、最初のうちは私から課題がついて一緒にバス通勤してたんですけど、1年ぐらいしてそろそろいいだろうということで、ちょっと一人で帰らせてたりもしてて、なんですけど、ある日帰ってこない日がありまして、要は 違うバスの便に乗ってしまって、全然違う方向に行ってしまってですね、っていうようなことがありました。で、全然トンチンカンと置いてたんですけど、なぜか熊谷姉妹の家の近くで発見されて、っていうような、なんで分かったんだろうっていう、家庭集会なんかで彼が連れて行ってたんだと思うんですね。で、たまたまバス停降りた風景がどこかで見た記憶があったんだと思うんですけど、そしたらちょうど熊谷姉妹の家の近所でバスが止まったみたいで、多分見覚えのある景色があったんで、そこで降りたのかもしれないんですけど、そういうこともあったりしました。で、だから小さい頃からいつも本当手がかかるというか心配させられてですね、そういう意味では、4人の中で一番手がかかって心配もさせられたんですけど、本当にでも匠を通していろんなことを私も学ばされました。北九州の後、家族で長崎に来たんですけど、多分匠がそういうハンデがなかったら、私は多分クリスチャンになってなかっただろうし、長崎にも来てなかったと思います。当時究極の選択じゃなかったんですけど、私もいろんな悩んだりして、最後家族を通して教会につながることもできた。作品を通して長崎に家族で来ることもできたと思っています。選択の中にはもう家内と別れて、もう、ね、子供たちの親権争いして、私が信行もらって美希子やるからここで別れようかとか、ほんまそういうこともずっと考えてたりしてたんですね。当時もうだからまだというような時に、タックのことで本当にいろんなことを心配にさせられましたけど、本当に家内とも匠を通して一緒の悩みを共有するというかですね、そういうことで守られたというか、家族がバラバラにならなくて済んだのかなと。だから匠がなんでかなかったら多分望みは生まれないんですよねと思ってるんですけど、かろうじて家族が別れなくて、なんとかつながって、それで長崎に家族で来ることができました。で、家族でイスラエル旅行に行くこともできました。で、本当にその時もいろんな方から匠だけ声がかかられてですね笑顔が素敵ということで、いつも家族で歩くと匠君だけいろんな方からですね、笑顔が素敵な子ですねということで、いつも声かけられていまして、信行がいつも悲願でましたですね。で、長崎に来てから山崎小学校、中学校、それから老学校などに行ったんだけど、この体は弱かったんですけど、いつの間にか頑強になりましてですね、本当陸上部に入ったおかげで 100m 13秒で走るとか、お父さん18秒でしか走れないなんでね全然お父さんより健康やんていうような状態までなりまして、で天下飯もあったんですけど、本当に全然完全に癒されました。で、補聴器はつけてたんですけど、人とコミュニケーションを取るところまでがすることもできて、本当に安定を乗り越えて頑張ってくれたなという思いが親としてもあって、本当にこれから楽しみだなという時でした。で、一番ラッキーが生き生きしてたのがやっぱり教会で賛美してる時だったんで、お父さんはならないけど、タックンは神の戦士として世界を行くんじゃないかなと私も期待してたんですけど、それがこの世でタックンがやり残したことだと思うんですけど、多分天で賛美してると思います。で、私の まあ、今回ので一つ変わったのは死に対する恐怖が全然なくなりました。私も多分昔だったら死ということに対する恐怖っていうのは常につきまとってたと思うんですけど、なんか今はですね、いつでもがん告知してください状態なんですね。で、治して証のチャンスがもらえるんで、いつでもがん告知してください状態なんですけど、多分私憎まれながら100まで生きるタイプなんで、多分ねえ心配ないんですよ。私の家系は代々長生きの家系で、子供の頃におじいちゃんを見とったのなんかもう90近かったような記憶があるんですよ、ね、で、うちの親父は84なんですけど、まだ毎週ゴルフ行ってますし、畑仕事もやってるんですよ。で、80までは会社通ってましたから、多分だからその血を引いてるんで、私はこの医学ですから100までは生きると思います。でも天に帰ることで国なくなったというか、早く天に帰って賛美とともに賛美したいなというのが今の思いです。これで証しを終わりたいと思います。ありがとうございます。愛する天皇さん、まあ、この証しの時をありがとうございます。感謝してイエス様の御名を通してお願いいたします。アーメン。